はい、皆さんこんにちは。2026年7月22日水曜日午後2時24分になりました。ヒーリング即興ピアニスト音色の紡ぎ手比嘉あかねです。この番組は沖縄県浦添市から今感じる音をピアノに乗せてお届けしています。人の心や空間、そして土地のエネルギーを音で感じながら演奏するとともに、その音楽が伝えてくれるメッセージを紐解いてお伝えする音の処方箋と題して、演奏活動を行っております。はい。さっき、なんか雨がザーッと降ったと思ったらまた晴れて、まあ昨日の夜から天気がですね、なんかおかしな感じですね。昨日は夕方ね、洗濯を干したんですよね。なので、まあ、寝る直前ぐらいにザーッと雨音がして、もう急いでベランダからね、洗濯物を取り入れるってことをやったんですけど、そして今朝もまた新しくね、干して出てきたんですけど、気がついたら雨が降って終わってるので、まあ、どうなったかな今日の洗濯物って思ったりしてますけどね。ちょっと、まあ、沖縄あるあるというか、なんていうのかな。雨が降ったり止んだりするっていうね、夏だなと思いますね。はい。では今日の一曲目を弾いていきたいと思います。心を整えると題して弾いていきますので、ぜひご自身の心が今感じていること、そして体が今どんな状態なのかをぜひご自身と対話しながらお聞きください。1曲目を弾かせていただきました。あ、ペコのすけさん、そしてルーム443さん、こんにちは。暑いって書いてますね。暑いですよね、本当にね。 部屋の中にいたら、なんとかね、エアコンが入っているので涼しいですけど、部屋の中でも、太陽が差すところにいると、暑いですよね。ちょうど私たちが、こう、着替えをしたり、身支度整える、こう、鏡とかをね、置いている場所っていうのが、ちょうどこう、太陽が当たる場所なんですね。なので、朝なんだけど、もうカーテン閉めて、電気をつけて、明るくしてね、部屋の中を。そんな感じでね、身支度するんですよね。なんかすごい暑いんです。っていうね。どこにいても暑いですね。ペコロスケさんがひどい暑さですねって。でね、今、うちの夫の車のクーラーが壊れてるんですよ。それで、去年ぐらいからね、壊れていたんですけど、クーラーガスをなんとか補充して、ひと夏乗り切ろうって言って、去年はやったんですけど、今年はもうとうとう、なんだっけ、もう音が鳴ってね、これなんか本格的に修理しないと乗れないんじゃないってなって、ようやくね、なんかすごい車のね、修理屋さんが混んでたみたいで、昨日ね、見積もりに出したらね、30万かかるって言われたって言うんですよ。それで、いやー、それちょっときついよねって言って、きついよねっていうか、この車を修理してまで乗るか、もう買い替えるかって話をね、最初からやってたんですけど、修理代のね、金額次第でって言ってたんですけど、まあ、それはまあいいとして、もう夫の車を借りて乗ろうもんなら、めちゃくちゃ暑くて、もうどうなってんの、この車って感じになるんで、もう、できる限り自分の車で動くっていうことをね、してるんですけど、まあ、夫の車は基本、商用車なんで、荷物を乗せたりとかね、するから、人も前のね、席にしか乗れないんですよね。後ろは全部荷物なので、だから、まあ基本乗らないんですけど、うち車のね、自宅の駐車場が、2台10列なんですよ。それで、早く、家からこう朝早く出て、遅く帰ってくるのが夫なんで、基本的に私の車を奥に入れて、後ろに止めてもらうんですけど、私が夜、このサロンで仕事があったりとかするときって、もう車が後ろにね、その夫のエアコンが効かない車が置かれてしまってるんで、もうしょうがないから5分10分乗るんですけど、まあ、もう嫌だなって思ってね、車の中に、なんだっけ、保冷剤持っていかないと熱中症になっちゃうよっていう話を、よくね、するんですけど、もうならない、熱中症にはならないって決めてるから、ならないんだって言い張っていて、なんかそこが、大丈夫かって毎日思いながらね、送り出してますけどね。まあ私の車はエアコン効くんで快適なんですけどね。車乗り込む時が暑いんですよね。昼間ね、駐車して後とかにね。そんな感じですけれども。今日は、まあ、午前中は今、音の処方箋の YouTube キャンペーンをやってまして、そのね、ご注文のお客様たち、まあ、結構待たせてるので、ようやく発送準備が終わって、これから送ろうって思ってるところでですね。で、CD ではなくて、データで欲しいっておっしゃる方は、もうメールでね、送れるので、後でね、その方たちの分は送る予定なんですけど、私意外とこの発送準備っていうのが好きなんですね。なんか、ちょっとお手紙書いたり、この箱の装飾をしたりとかですね。あんまりこう上手ではないんだけれども、こういうなんかマスキングテープを貼ったりとか、ありがとうっていうこうシールを貼ったりとかしたり、で、なんかちょっとしたね、おやつみたいなものを、どれがいいかなってこう選んだりとかして、こう送るっていうのが、なんかとても好きで、だから意外とこうメールデータで欲しいっていう方はメールで終わってしまうんですけれども、今ってもうお手紙すらなんていうのかな、メールでね全部事足りてしまうので手書きの手紙をもらうっていうこと自体が本当に少ないじゃないですか。なのでなるべくその音の処方箋でね、ご注文いただいた方には、ちょっと一言メッセージを添えて、 送るようにはしてるんですけれども、まあ単純に自分がそれをもらったら嬉しいっていうだけなんだけど、なんかそういう、ね、自分がやってもらえたらきっと嬉しいなっていうことはなんかやっていたいなって思っていて、まあ自己満足ですけどねそんな感じで今日準備を終えてちょっとねいい気分になってね、よしって配信をスタートしました。で、手紙といえば、YouTube じゃなくて、この音の処方箋の、もう、音楽を奏でた時に、まあ、受け取る、音楽から受け取るメッセージとか、イメージとか、そういうものは、ご注文の方には、あとご注文の方と、対面じゃなくて、ズームとかで、される方、間違えました。注文の人だけだ。注文の人は、このメッセージ全部こう手紙にしてお渡しするんですね。で、対面の方は口頭で伝えて終わりなので、意外とこう形に残るっていう意味では、注文の人の方が得なのかなって思う時がたまにあったりするんですけれども、その注文、このディーリングしたお手紙を、お手紙は手書きにしてないんですね。で、こう、キャンバっていうものを使って、手紙の用紙に、用紙はデザインして、そこにこう、打ち込んでるっていう感じなんですけど、ある時、お客様に、これ手紙って書いてるけど、手書きじゃないんですねって言われたんですよ。それで、そう言われてみればそうだなって思ったこともあって、手書きじゃないんです、ごめんなさいってね、伝えてなかったんですけど、今は手書きじゃないですってまだ伝えてないけどどこにも書いてないけど、リーディングメッセージは手書きにしてないんですね。だいたいこう長い方で、お手紙 A4 のね3枚分ぐらいある方もいて、で大体の方が2枚分なんですけど、こうリーディングしたものってどんどん入ってくるので、チャカチャカチャカって書いている時間がないんですね。書かないと忘れてしまいそうなので、なんて言うんだろう、これって、なんか、とりあえず書くやつ。なんかありますよね、こう、来たものを書き取っていく感じなので、そうすると手書きだと全然間に合わない、プラス、もう手がすごく痛くなるんですよね。だから、もう私たち、もう手書きでいろんなこう、子供の頃みたいにね、たくさんこう、宿題やって書くっていうことを、やってない時間もきっと長いからだと思うんですけど、書くよりも打ち込んだ方が早いし、手も疲れないしっていうんでね、リーディングの手紙は手書きではありません。はい。なので、それはもうご了承いただいて、で、ただ、それに添えるね、ちょっとした、本当にこう、便箋一枚にちょっと書くだけなんですけど、それだけは手紙に、手書きにね、するようにしています。なんかやっぱり手紙ってね、書いたら手書きを期待するっていう方が多いんだろうなと思って、それだけね、手書きでもらうって嬉しいことなんだろうなって思いますね。なので、まあなんていうのかな。やらないでいいところはやらないで、自分に言い聞かせてますけどね、このリーディングのところはやらなくて、あとちょっとしたものは手書きで書くみたいなことをね、やると、ちょっといろんな意味でね、住み分けするみたいなね、作業のね、そんなことをしています。はい。では、今日の2曲目を弾いていきたいと思います。今日の写真は、日曜日にね、代々木に行った、ここね、名護市民ビーチっていうのかな。なんか、名護市民ビーチの隣に後期ビーチってあって、まあ、そこも行って、一体となっておそらく名護市民ビーチなんですけど、ここは、監視員とかいないんですね。でもビーチで更衣室があったりシャワーがあったりで、お手洗いもあるので、すごく便利で、でおまけに魚もいるんですね。なのでもう自然を満喫するにはすごくいいっていうのと、あとは整備された監視員がいるビーチってものすごく人がいっぱいいるんですよ。うじゃうじゃいて、そこには行きたくないんですよね。 個人的には行きたくない。知り合いがいたら嫌だなっていうのが一番大きいんですけど、とにかく近場では泳ぎません。で、なので、いつも遠出をして、で、そんなに人がたくさんはいない、まばらな人がいて、自由に泳げるっていう、そういう海にね、行くようにしてるんですけれども、あ、ペコの助さんが素敵な海って書いてますね。この海はとってもおすすめです。海の中は、綺麗に砂だけではないんですけど、日曜日にね、この海で撮ったショート動画を YouTube に上げたんですけど、完全に波音だけのショート動画を上げたんですけど、この海の良さは、サンゴの死骸と貝殻がすごいこう波打ち際にいっぱいあって、泳ぎに行くときは、スリッパ脱いでるんで、めっちゃ足痛いんですけど、足の裏が痛いんだけども、波打ち際にね、こう波がこう寄せて、返すときに、そのサンゴたちが擦れる音が、キラッシャラシャラシャラって音が鳴るんですよ。で、その、全部っていうか、その一部にすごいキラキラした音が含まれていて、その音を聞くのが私はとっても好きなんですね。で、その音だけを本当に取りに行きたいなって思っていて、で、この間は、まあちょっとね、撮れた動画を、ショートに上げたので、30秒ぐらいの動画だと思うんですけど、良ければ、その耳を澄ませて、そのシャラシャラっていう音の、この響きがすごくいいところがあるんで、それをこう、聞き取ってもらえたら、嬉しいなと。あ、ここかって共感してもらいたいっていうだけなんですけど、だからそれをね、音をね、取りに、まあ早朝とかにね、出かけていって、まあそれでも満潮の時とかじゃなくって、本当にこう干潮に近いぐらいの時が一番波音はすごくいいので、そういう時間を狙ってね、また録音して、音楽にね、入れていきたいなと思っています。はい。っていうね、あ、ペコの助さんのちょっとコメント読みます。耳の付けどころがさすがですね。YouTube ですかって、YouTube です。YouTube の、ね、35秒ぐらいだったと思うんですけど、動画、普通に上がるかと思ったら、ショートに上がってました。なので、ぜひショートの方で見てもらえたら、聞いてもらえたらですね、そうなんですよ。すごく、私音をね、基本探している感じなので、自然の音、どんな音が心地いいかなって、まあ、自分の心地よさを、探してるだけですけどね。でもきっとみんなそこに似通ったものを持っているだろうと思うから、自分の感覚で、この音いいなーって音を探して撮るっていうね、ことをしています。はい。で、明日ね、なんだっけ、二十四節気のメソライブがあるので、スタンドFMの、私のこのチャンネルで明日8時半から配信ですけど、その音楽を録音して、その録音した音楽に今度はこの間の海の音をね、ちょっとバックに入れて YouTube にまた入れようと思っているので、それもちょっと楽しみにしてていただければと思います。はい、聞かせていただきますって書いてますね。はい、ぜひ聞いてみてください。そして2曲目いきますって言ってからすごい喋っちゃったんですけど、2曲目弾いていきたいと思います。最近はですね、めっちゃ子供と喧嘩をしていて、もう嫌だって思うことが多くてですね、気持ちがこう沈みがちになってしまうんですけれども、やっぱりここに来て、ちょっと気持ちを切り替えて、っていう時間があるだけで、すごくこう幸せな気持ちになれるんですよね。なので、まあ自分を整えるっていうね、自分の本当に真ん中に戻るっていう時間で2曲目弾いていきたいと思いますので、ぜひ呼吸を整えながら2曲目お聴きください。 今日の2曲目を弾かせていただきました。はい。明日の案内をしようと思ってたんですけど、2曲目弾く前に結構喋っちゃったなという感じがありまして、はい。明日7月23日、木曜日夜8時半からですね、このスタンド FM の私のチャンネルで、二十四節気の大暑というね、時節が明日からスタートしますので、それにちなんだ、メソライブを椿めぐみさんと一緒に明日配信させていただきます。で、意外とスタンド FM でね、前回やって、なんか気さくにすごい時間結構長く喋っちゃったんですよね。なんかやっぱりやりやすいなと思いましたね、スタンド FM は。で、これまで、インスタライブでね、やってましたけど、やっぱりインスタよりも音が途切れにならないのがいいよねって言って、まあ、スタンド FM にちょっと変えてみようかって言ってね、変えましたけれども、スタンド FM は、まあ、椿めぐみさんと出会った場所でもあるんですよね。だから、まあ、今では一緒にこうやってコラボをやったりっていうことができるようにまで仲良くなったのが、すごいなって思っていて、だから、やっぱりそういうのもスタンド FM の魅力だなって思いながらやっています。で、7月23日は明日ね、大暑の瞑想ライブで、その後の二十四節気は8月8日になる、8月7日がね、確か立秋で、8月8日に、愛媛のね、イベントに出るので、そこでめぐりんもね、愛媛のその夢かけフェスっていうのに出展するんですよ。だから、まあ、その場を借りて、一緒にリアル瞑想ライブをやろうっていうことにね、なりまして、8月8日に立秋をテーマにした瞑想ライブをやります。で、本来だったら、確か8月8日って、まあ、スピリチュアルな界隈では、ライオンズゲートっていう風に呼ばれている日で、まあ、ライオンズゲートが、何だったかすら私あんまり覚えてないんですけれども、最初そこに焦点を当ててやろうかって話もあったんですけど、なんか、自分たちがなんとなく、どうなのかっていうか、理解もしていないものに対してやるのってどうなのみたいな話になってきて、今まで二十四節気どうテーマにやっぱりやってきて、それが一番しっくりいってるんですよね。なので、まあ、新月満月が最初でしたけど、その後二十四節気のこう日本の暦っていうのに切り替えたら、ものすごくこの自然のリズムと私たちのその感情だとかいろんなリズムが合ってるなっていうのをすごく感じていて、あ、さすが日本の暦だなって思うわけですよ。この地に生まれ落ちた私たちは、やっぱり日本の風土の中で生きているので、まあ、それに沿った、暦って、よくできてるなって思うような、なんていうのかな、こういう時期はこういうことをしましょう、どういうものを食べましょうとか、で、あとはまあ、農業ですよね。農耕にこう関連するような、こうするといい時期ですよっていうのがね、感じるっていうところが大体、ネットとかでね、調べると書かれてると思うんですけど、本当にその自然の流れを、体と心で感じられるっていうので、やっぱり自分たちらしいってなったら、立秋じゃないってなってですね、立秋をテーマにやることになりました。だから、いろんなこう言葉ってあるんですけれど、最後にね、話し始めてしまいましたけど、ライオンズゲートもそうだけど、だいぶ前に、アカシックレコードっていう言葉聞いたことある方いらっしゃるかわからないんですけれども、まあ、宇宙の図書館って言われている、アカシックレコードの、を題材にした曲を作るって言った時に、アカシックレコードのことをすごく調べたんですけど、ネットでね。で、どれを読んでも、まあ、しっくり来なかったわけじゃないけど、読んだものを元にして、音をイメージして音楽を作るって時に全く演奏ができなかったんですね。なんで音が出てこないんだろうっていうぐらい、こう、途中まで行ってしっくりいかないからやめてしまうっていうことがよくあって、それで調べたものを一旦横に置こうって思ったんですよね。 もうこう知識っていうんですか、知識的にしかも自分でそれが本当に合ってるのかどうかも分からなくて、ネットに出てる情報をいくつか読んで、あ、こういうものなんだろうなって、すごく、それだけで理解したつもりになっていたけど、一旦それを横に置こうって思って、何にもその知らないっていう状態でアカシックレコードっていうのをイメージしたら音が出てきたんですよ。で、それを演奏したら、そこから受け取ったメッセージっていうのは、アカシックレコードが説明されてるような、私たちがね、こうネットで見つけて説明されているような内容じゃなかったんですよ。で、その経験があったので、いろいろそのこう書いてあることとか解釈とかっていうのって、なんか自分がどう感じるかっていうところから見ると、なんだかよくわかんないっていう感じがあって、その一つが私にとってはライオンズゲートだったんですね。8月8日ライオンズゲートって言われてるんですけれども、でライオンズゲートのことをよくご存知の方は、まあ、全然それで OK だと思うんですけど、私はそのよくわからなかったものに対して自分で調べた時に、アカシックレコードがすごく違ってたっていう経験から、それ本当って思ってしまうんですよ。で、なので自分でそのまだね、ライオンズゲートを感じて音楽を奏でたり、ライオンズゲートを感じて何かを受け取ったりってしたことがないから、まだわかんないので、そこに焦点を置くっていうことがなんとなくしっくりいかなくて、その話をした時にメグリンとすごい意気投合したんですね。わかるってなって、で意外とそういう感覚がメグリンとは似ていて、まあ、アカシックレコードにせよ、いろんなことに関してこういろいろ言われてね、表立って説明されているものっていうのが、なんとなくその人を引きつけるような説明になっていたり、商用的に使われているようなものも多いなって思っていて、そこにちょっとした疑問がやっぱりあるんですよね。なので本当になんかクソ真面目なのかクソなのか分かりませんけど、私自身がそんなことがあってね、自分の感覚を大切にしたいなっていうのがあったので、まあ自分たちのね、今回8月8日のリアルの瞑想ライブはライオンズゲートではなくて立秋を取り上げようっていうことになりましたっていうね、これだけ話すだけでも時間すごく取ってしまったんですけど、立秋ライブは来月の話で、明日は違います。明日の話してるうちに、すいません、どんどん話が流れてしまいまして、明日は大暑という、ね、大きい暑いって書いて大暑なんで、まさにね、今日暑いってね、書いてらっしゃいますけど、本当にそういう時期ですよね。それを感じるライブになりますので、ぜひお越しください。で、ついでに4月25日土曜日はサタデーモーニングライブです。ぜひそこもね、自分に感謝する時間を共に過ごしていただけたらと思っていますので、よろしくお願いいたします。はい、では長くなりましたけれども、今日はここまでです。最後まで本当私話が長いのに聞いてくださって本当に感謝しています。ありがとうございます。ではまたこの後も素敵な時間をお過ごしください。ありがとうございました。さん、猫之助さん、ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。